宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード110。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。ちょっと待って、エピソード110なの、110の方がいいの、ちょっとわからないんですけど、はい。この1週間はですね、ちょっとやる気なくあっという間に過ぎちゃいました。あんまりテンションが上がらないというかね、何もせずに過ぎました。まあこんな時もあるってことで、一つここは自分を甘やかしましょう、うん、と思っています。はい、皆さんはお元気ですか？日本は緊急事態宣言が解除されて、で学校も始まったりで、またこれまでとは違った生活が始まったって感じですかね。でもね、こうまだまだ注意が必要で、さまざまな面で規制があったり気をつけなきゃで、元に戻るっていうよりも、まあ、また新しい、別の新しい形の生活が始まったという感じでしょうか。私が住んでいるカリフォルニアも少しずつですが経済活動を再開していく動きがあります。レストランのイートインが始まったり、エッセンシャル以外のお店が再開したり、まあ、これにもね厳しいルールがあって、それを守って営業していくということなんですが、まあ、もうねワクチンが広まるまではもう共存していかなくてはならない長期戦ですからね、いろいろうまくいろいろなことが回っていけばいいなと思っています。さて、本日のポッドキャストでは週末行ったハイキングの話をしたいと思います。その他アメリカあるある英語の話も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、週末久しぶりにハイキングに行ってきました。まあ、ハイキングといっても近くの公園にあるハイキングトレイルを2時間弱かな、ゆっくり歩いたんですが、すごく良い運動と気分転換になりました。そう、今日はまあそのお話をしたいと思うんですけど、ハイキングといえば、あれ、この話しましたっけ？2週間くらい前にうちの旦那さんとハイキングに行こうって言って、1時間半ぐらいかけて、まあ、途中舗装されていないガタガタ道をこう登っていって、結構山の上のねトレイルを目指して行ったものの、到着したらすごい霧で雨も降ってきて、まあ、少し待ったけど止まなくて帰ってきたって話。明日ね、前の前のエピソードぐらいでしたね。そうなの、この前はハイキングに行こうとしたんですが不発に終わってしまって、もう本当最近運動不足で、私もともとその運動っていう運動はしないけど、まあ、タップを踊ったり、あとはジムのズンバやヨガクラスに行く習慣がありまして、まあ一応定期的に体を動かすライフスタイルだったんですが、ここ3ヶ月ぐらい、まあ、多少動くことはあっても全身運動ってなかなかやらなくて、家だけで、自分で家で、家で自分だけでやろうとするんだけど、やっぱり私はジムやスタジオに行ってっていうのが好きで、というかもうこの世界の状況だとね、自分で家でやるのに慣れていかないとダメだと思うんですが、まあ、やろうやろうとは思いつつ早3ヶ月、やっぱり私は家ではできないんですよ。でもやらなきゃね。いや、ズンバ行きたいなって本当に思います。ありえないくらいね汗かくんですよ。ズンバシャワー浴びたのかってくらい。でもこう汗をまき散らして踊る私はね、多分コロナ的には確実に NG ですよね。もしもねジムが再開したとしても、私の汗の量を見てできんくらいそうなレベルですからね。はい。で、 今回のハイキングは無事行って歩いてきました。もともと存在は知っている公園でハイキングトレイルがあるのも知っていたんですが、行ったことなくて、でこれはまたねびっくりするぐらいいいトレイルで、景色もいいし、結構こう登ったり、あとは木とか草花も楽しめて、なんで今まで来なかったんだろうって思いましたね。気軽に行けていいなって思って、また行こうと思います。で、今回はですね、去年出会って仲良くなった台湾人のお友達、このポッドキャストでも何度か話してますが、オリナが声をかけてくれて、一緒に行ってきたんです。ソーシャルディスタンスは守ってですが、本来まだまだ友達と会うってダメだと思うんですけど、オリナが引っ越してしまうということで、その前にということで一緒にハイキングしてきました。で、旦那さん の, マスター取得のためにこのエリアにいて、それが終わったということで、ひとまず旦那さんの実家のあるサンフランシスコに戻るということでね、そう引っ越しちゃうんですよ。っていうか引っ越しちゃったんですよ。サンフランシスコなんてね、行こうと思えば日帰りでも行けるし、全然遠くないんですが、でもやっぱりすぐ会える距離ではないので寂しいですね。言うてもね、この3ヶ月は会おうと思っても会えなかったですけどね。で、オリナとは去年の秋ぐらいに出会って、タップダンスっていう共通点と、あと台湾と日本っていうことで近いし、私も台湾人の友達、他にも仲いい友達がいたりで、すごく気が合って良い友達になりました。買い物に一緒に行ったり、ランチしたり、で年明けからは週1回ですが英語のクラスが一緒で、そこで会ったり、ここ半年では一番会ってた友達だったかな。で、旦那さんとも何度も会ったり、うちの旦那さんともこう含めてご飯食べたりとか、コロナでシェルターインプレイスになってからも4人で LINE のビデオ電話したりって、楽しく時間を過ごしてきました。だから引っ越しちゃったの寂しいなって感じです。結構ね、これまでも仲良くなった友達結構引っ越しちゃうことが多くて、日本人の友達もそうですが、日本人以外の友達も、今この今住んでいる、私が住んでいるエリアは米軍、その軍関係の施設がいくつかあるので、それで移動があって引っ越しちゃったり、あとね、オリナの旦那さんもそうですが、結構こうレベルの高い有名な語学学校っていうか大学かがあって、そこでお勉強している人、あとその奥さんとかもね、その目的の単位や学位が取得できたら引っ越していったりとか、そうではなくても新しい土地へ引っ越していく人が結構いて、やっぱり寂しいですね。アメリカに来て、アメリカがなのかこのエリアがなのか、結構人の動きが激しくて、引っ越していく人、引っ越してくる人が頻繁です。日本にいた時と比べてみんなの引っ越し度が高いっていうか、オリナもね、サンフラン大都会だな、すごいな、いいな旦那さんも、オリナも仕事を始めて新しい生活ですね、これから。そんな2人を応援しています。また少しして、お互いに近況報告するの楽しみです。オリナはね、ダンサーあるあるというか、大人になっても子供みたいに楽しむというか、そのおバカなノリがあるっていうか、わちゃわちゃした雰囲気があって、別に世の中のダンサーみんながおバカなノリなわけじゃないですよ。ちょっと語弊があったな、そしてそうすごい、これ褒めてるんですよ、これ褒めていますよ。そういうなんか、もう本当バカなことやって面白いんだからって感じの雰囲気があって、私の周りでもね、ダンスやってない友達でも、子供ちゃんがいるね、お母さんの友達であっても、ウェイってノリの友達ももちろんいますけど、なんか久しぶりに出会った面白キャラのリアクションの大きい何でも子供のように目いっぱい楽しむタイプの人で、オリナって すごく一緒にいて心地よい楽しい友達です。まあこれからもね少し離れますけど、まあまたバカな話をたくさんしてたくさん笑っていきたいと思います。まあアメリカで出会った友達って日本人だけではなくて、やっぱり他の国から来た人って同じように苦労しているし悩んでるし、まあ、そういう面では同志ですからね。引っ越しちゃった友達も結構いますけど、まあ、そしてね、いろいろなところに散らばってしまっているけど、今後も連絡取り合っていきたいと改めて思いました。
アメリカあるある。
はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていきます。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、たらららじゃん、大容量のお得用パッケージ商品がお得そうでお得じゃない、少量の小分けバージョンの方が結果得ってことが多々ある。あるあるあるある。はい、これ何回も結構ポロポロ話しているかと思うのですが、本当アメリカのお得用パッケージは注意が必要です。あの、私たちが普通に持っている感覚、たくさん入ったやつはお得、小さい袋は単価が高いっていうね、私世界の定説だと思ってたんですが、それがねアメリカではそうではないことが多いんですよ。え、買えば買うほど得するんじゃないのって思いますよね。そうじゃないこともあります。あの、もう上げ出したらキリがないんですが、直近で言うと、あのテイタートッツ、そう、そういえばね最近やっと覚えたんですよ、テイタートッツって呼び方日本の皆さんは聞きなじみがないかもですが、テイタートッツとは、あのハッシュポテト、あの朝マックのハッシュポテトがコロコロ一口サイズに丸まってるやつです。私好きなんですよ、美味しいよね。っていうか朝マックのねハッシュドポテトがもう好きそう、でもテイタートッツってね、せっかく覚えたけど厳密に言うとテイタートッツって商品名なんでしょ、サランラップみたいな、バンドエイドみたいな、だからポテトトッツって呼ぶべきなのかしら。まあ私のテイタートッツへの愛を語るのは置いておきまして、あのこの前冷凍のテイタートッツを買おうとしてて、そしたら小さい袋と大きな袋があって、小さな袋は2パウンドで、その横、その隣に置いてあった大きな袋は5パウンド入りだったんですよ。で一瞬どっちを買おうか迷ったんですが、2パウンドでも900グラムとかあるからね、いやいやいや我が家2人暮らしだったって我に返って、あのその小さい方を手に取ったんですが、あの一応両方の値段を見て、あまりにも小さいパッケージの方が高かったら思い切って大きい方を買っちゃうとも思って値段をチェックしたら、2パウンドの方は1ドル99、5パウンドの方は4ドル99だったんですよ。はい小さい方が安いと思って、小さい方2つ買っても1ドルお釣りが来るっていうなんかさ、アメリカのスーパーに行くと普通のスーパーでその大容量サイズが売ってて、あのコストコでも何でもないのにコストコサイズみたいな、なんか何でもどんな商品でも結構大きいサイズが普通に並んでて、ケチャップとかジャムとか何でもで、まあ、あとは小分けのものもそのたくさん数が入っているものも多くて、あの日本と比べたらその大容量の方がメインで置いてあるというか、はい皆さんこれ買ってくださいねって感じで大容量パッケージがこう陳列されているので、あ、これ買った方がいいのかなって思っちゃうんですよ。でも棚の下の方とか上の方にはあの小さな、いわゆる私たちの普通サイズも置いてあって、なんかね結構ね混乱するんですよね。アメリカに来て初めの方は、おおさすがアメリカだみたいな、何でも大きいねと思って、 でもちょっとこのサイズは夫婦2人には多すぎるよね。あ、でもでも大きい方がお得なら、どうせ使うものなら買っちゃうって感じで、ケチャップとかなんか無駄にでかいやつ買って、これいつ買ったやつよって感じでちょっと不安に思いつつ、そのでかいケチャップを使い続けるとかってやってたんですけど、あの5にいれば5に従えでね、ビッグサイズとかね、まとめ買いとかって感じで、うほーすごい大きいたくさんってなってたんですが、ある時気づいて、いや普通に小さい方が安くないって時がたくさんあって、まあ、安くなかったとしても、同じ価格、その販売サイズにかかわらず、1個あたりだったり1グラムあたりの単価は同じってことが多くて、え、ならそんな大きなサイズ買わなくていいじゃんって、冷蔵庫のスペースも取るしね、っていうか、まあ我々2人暮らしだし、何なんだろう、何の罠ですかこれは。ビッグサイズを買って太らせるっていう罠ですか。皆さんこんな経験したことありますか。でサイズだけじゃなくて、へえこれとこれ同じ値段なんだと思うことがよくあって、なんか本当アメリカの値付けがよくわからんなって感じなんですけど、例えばクリームチーズ、この前ベーグルを買って一緒にクリームチーズ買おうって思って見てたんですが、2種類あったんですよ。1個はあのバターみたいな箱に入って1個ドーンって、あのレンガみたいな感じで切れてなくてドーンってやつで、もう1個はプラスチックの容器に入って、なんて言うんだろう、マーガリンみたいな感じで、もうそこからそのままバターナイフとかで取って使えます的な、多分ねそれはソフトバージョンだったかと思うんですけど、でこれ私の感覚では1個ドーンの方が安くて、ソフトバージョンのすぐベーグルに塗れるタイプの方が高いイメージなんですよ。そうじゃないですか。だってねすぐ使える方が楽だし、そのコンテナに入っててそのまま使ってそのまま保存できて楽ですよね。でそう、容量もね同じだったんですよ。でこれが同じ値段だったので、確かメーカーも一緒だったんですよね。まあね、私みたいにベーグルに塗りたい人だけじゃなくて、お菓子作りとかでね1個ドーンってやつを使いたいっていう需要もあると思いますけど、でも一般的に考えてソフトバージョンの方が少し割高なイメージありますよね。なんかへえそうなんだって、値段の付け方がねこうへえっていうことが結構あって、そう、あとなんかもうめっちゃなんかいろんなところで適当だなって思うところもあって、さすがアメリカだぜって日々感心しているんですが、ツッコミどころがたくさんで、例えばいつも買っているコーヒーなんですけど、ひいてあるグラウンドコーヒーを買っているんですけど、スーパーに売ってるやつ安いやつなんですが、カンカンに入ったやつ買ってるんですよ。で我が家コーヒーを毎朝結構飲むので、まあまあな頻度で購入するから、その空き缶がね結構たまるんですけど、でもある日、あっていうかもっと大容量の袋詰めのが売ってるから、それを買って空いた缶に詰め直せばいいんだって気づいて、でそれを買おうと思って見てたんですが、すんごい矛盾に気づいてしまったんですよ。いつも買っている缶に入ったやつは1パウンドで、袋に入ったやつは倍の2パウンドだったんです。で値段は、まあ、その2パウンドの方が高くて、値段の面ではねこれは全然矛盾してなかったんですけど、その各パッケージにコーヒー何杯分かっていう目安が書いてあったんですけど、それが1パウンド、そのいつも買っている方、小さい方は210杯って書いてあって、で倍の2パウンドの方は113杯って書いてあって210杯と113杯ですよ。いやいやいやいや、なんでやねんと思って、倍の2パウンドの方が入れられる杯数少ないんですよ。ちょっと目を疑っちゃって、そんなバカなと思って、 でパッケージの裏面にあるそのコーヒー何グラムに対して水どのぐらいでっていう説明も見たんですが、両方別に違いはなくて、どちらも同じ説明なんです。もうこの大きな矛盾がね、納得全然いかなくて、いやお客様相談センターにねメールでも書こうかと思ってたんですけど、まあ、まだ書いてないですがすごくないですか、適当すぎるでしょ、これ間違いですよね、なんで気づかないのかなと思って。あと前にあったのがキャットリター、猫のトイレの砂ですねを買いに行った時の話なんですけど、いつも買っているメーカーのリターを買おうと思って見てて、そしたらちょうど同じシリーズでなんちゃらライトみたいな感じで軽量化されたタイプのものも売ってたんですよ。で軽いに越したことないじゃないですか。で値段も同じだったから、あじゃあ軽い方のを買ってみようと思ってカートに載せたんですけど、2ケース買おうとしてねカートに載せた時にあれってなって、同じ商品2つ取ってカートに載せたのに明らかに片方すごく重いんですよ。もうパッとわかるぐらい重さが違うの。えって思って、で試しに普段買ってたそのライトじゃない方、普通のやつを手に取ってみたら、それがその重い方と同じ重さで、あれみたいな、あのライトってなんちゃらライトって書いてあるパッケージなのに、片方は、まあ、正しくライトな砂が入っているのに、片方にはおそらくこれ普通のライトじゃない重い砂が入っちゃってないって感じでもうちょっと笑えてきちゃって、誰かにこれを共感してもらいたいって思ったけど、あいにくその日は一人で買い物をしてて、もうねその辺近くを歩いていた人とか店員さんとかにちょっとこれ持ってみてよ、重さ違うよね、ウケないって話しかけそうなほど何なんだろうこの適当さって思った出来事でした。はい、まあ本日のこのあるある何を皆さんに伝えたいかというと、アメリカは値段の付け方もパッケージの表記もさらには中身もなかなかこちらの想像を超えてくるってことですね皆さん買い物の際には、あ安そうとかお得そうってだけで飛びついてしまうのではなく、しっかり確認しながら落ち着いて商品を選んでくださいね。はい、ということで今日のアメリカあるあるは、大容量のお得用パッケージ商品がお得そうでお得じゃない、少量の小分けバージョンの方が結果得ってことが多々あるっていうか、アメリカ適当すぎるでしょうというお話でした。
英語の話のコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、英語っていうか効果音、いやなんて言うんだろう、あのアメリカ人が使う簡単詞についてお話ししたいと思います。あのそれがですね、アメリカの特に女性ですねが、赤ちゃんとか子猫とかそういう可愛いっていう人や動物を見た時に必ず口を揃えて言うのが、おーです。ちょっと改まって言うと言えないんですけど、おーおーあんみたいな聞いてて面白いでしょ、何それって。でもいや本当みんな言うんだから。あの日本だとわーかわいいに当たるのかな、まあ、私とかはギャーとかギャーとかヒョーとかって言ってるけど、可愛いもの見ると。でもまあそんな感じで、こっちではなんかみんなが同時におーって言っててなんか初め慣れるまでは面白くて、あの赤ちゃんとか子猫子犬系は絶対ね、あとこっちの映画やドラマを見ていると出てくるのは、あのベイビーシャワーをしてて、あの妊婦さんの友達 にあのベイビーウェルカムなパーティー、ウェルカムのパーティーね、ベビーシャワーをしてて、パーティーの参加者がその赤ちゃん用のプレゼントを持ってくるじゃないですか。でパーティーの終盤にそのプレゼントを一つずつこう開けていくんですが、あの赤ちゃんの赤ちゃん用の靴下とか洋服とかで、ちっちゃくて可愛いじゃないですか。でそれを開けていくたびに、その主役の妊婦さんとその妊婦さんを囲むお友達たちがね、おーおー That's cute みたいな、おーおーおーっていう、なんかちょっとね抑揚にバリエーションがあるんですよね。おーおーおこうやって改まって言うとよくわからなくなってきます。ちょっとね笑えるんですが、でもねこれも時が経つと、こっちに住んで長くなるにつれて私も自然に言うようになってくるんですよね。そう、ただね私の発するおーが合ってるのかはわからないです。この前ねふと疑問に思って練習しようって思ったんですけど、もうちょっとよくわからないループに陥ったのでやめました。はい、アメリカに住んでいる日本人の皆さん、特に女性の方ですよね、男性でもこれ言うのかな、まあ、皆さんその可愛いものを見た時のおーは言うようになりましたかまた自然に言えますか。私みたいにはなんでみんな声を揃えておーって言ってるのって疑問に思ったことのある方、ちょっとおかしくなって笑っちゃった方いらっしゃいますか。ぜひメッセージお待ちしています。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード110、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、学校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube でもチャンネルを持っています。同じように毎週、エピソードアップロードしていますので、 YouTube からの方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、YouTube の方でチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!